こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第186回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、思い込みに縛られないでパフォーマンスを高める方法。ということですね。
思い込みね。
ね。このパフォーマンス。まあ、いろんな、まあ、スポーツであっても、例えば音楽であっても、
はい、
まあ、仕事の例えばプレゼントか、まあ、パフォーマンス、いろいろありますけれども、この思い込みによって、パフォーマンスがすごく変わってくると。
ねえ。
いうお話ですね、今日は。
ありますよね。
こう思い込みですから、まあ、自分はこれが苦手なんだよねっていうふうに、思い込むことによってパフォーマンスを下げてしまうと。いうことですよね。
ですね、はい、うん。私も今思い出しましたけど、
はい、
スキーが苦手だって言い続けていたことがあるんですよね。学生時代。
そんなことを言い続けたんですね。
そう、あの北海道出身の友達が、
はい、
スキーに、まあ、誘うんですよね、
うんうんうん。
で、行きたくなくて。
あ、
で、まあ、子供の頃からずっとスケートをやってたんですよね。
はいはいはい、
なんかね、
スキーよりスケートの方が、
はい、
ね、今ではちょっとレアな気がしますけれども、
確かに、
うん、
ただ子どもの頃はやっぱりスケートは身近で、
はいはい、
でスキーは年に 1,2 回行ってひどい目に遭う、
うん、イベント、
そう、なんかボーイスカウトとか、
はい、
学校のなんかスキー授業とか、
うん、
っていう印象で、
はい、
もう一向にうまくならない、
うん、
で学生時代に友達は、まあ、北海道だから上手なんですよね。
そうですね。
で、はいはい、一緒に行こう行こうって言うんだけども、うん、いやースケートはいいんだけどスキーはねっていうのをずっとしばらく言ってたんですよ、ね、
スケートはいいんだけどって言われるとね、逆にスケートっていうね
そう、で、そう、でも彼は、うん、じゃあスケートに行こうとは言ってくれなくて、
はいはい、
じゃあ、 スキーを買いに行くのを、最初ね、スキーくれたんですよね。うん、
スキーの板を。
そう、はい、板を。でも、靴は合う合わないあるから、靴は買ってよって言って、
うん、
で、買うの付き合うから、店に行って選んであげるから、じゃあ、一緒に行こうなんて言って。で、結局そうやって、行かざるを得ない状況にはなって、でもやっぱりね、えらい苦労しましたね。
やっぱりそれは、自分はスキーは苦手なんだと思ってるのが少し邪魔していたということですかね。
おそらく、
はい、
もうスキー場に行ってもあらゆる動きがそう、なんか苦手な人の動きっていうか、ヘッピリ腰っていうか、なんかこの なんて言うんでしたっけ、リフト、
はい、
リフトに乗るのもなんかもたつくし、しばらく乗れないし、ね、で、そう、で何やってんのなんてよく言われながら、で多分その苦手意識がなかったならもうちょっとスムーズに上達したんでしょうけど、
う、
ね、うん、だいぶ苦手意識が足を引っ張ったんじゃないかなっていう、
はいはい、
ありましたね。
そうですよね、うん、ね、よくこう人前に、例えば音楽の発表で人前で弾くとか、
はい、
まあ、誰しも緊張する場面ですけれども、
うん、
そういうところもこう自分は苦手なんだと思ってしまうと、もう余計に、
ね、
何回やっても克服できないみたいな、
うん、
でその時の、まあ、人前に出た時のパフォーマンスがもう落ちてしまうという、
うん、
まあ、もうこの公式に当てはまってしまうみたいなね、うん、
もうなんかね、能力が、本当の能力はどうであれ、
うん、
思い込みによって下がっちゃうんですよね。
そうなんですよ。逆にその思い込みとか、その意識一つで、ね、逆に言えばそれは変えられる可能性があるということですよね。
そういうことですよね、うん、私もね、スキーがダメだ、苦手だ、下手だって言い続けないで、お、いいねっていう感じに乗っていたら、
うん、
だいぶ違ったかもしれない、
うん、そうですね、
ですよね、
うん、
でそれの、まあ、証拠になるような実験がありまして、
はい
はい、これはですね、疲れやすい遺伝子が我々にはあるんじゃないか という、はいはい、それを発見する実験をしていたんですね。うん、で、その実験の中で、疲れやすい遺伝子とは無関係に、ちょっとこういう実験をやってみようという、というのを思いついたと言って、ですね、被験者は2つのグループに、ランダムに分けて、で、一方には、あなたの、まあ、血液検査かなんかでしょうね、を調べたら、疲れやすい遺伝子が見つかりました。と伝える。
伝えられたと、
はい。はい。実際はこの疲れやすい遺伝子と関係ないので、何もそんな調べてなんかいないんだけども。
う
ん、
もう、見つかったということにして伝えたと。
はい。で、もう一方のグループには、疲れやすい遺伝子は見つかりませんでしたよ。はい。安心してくださいっていうふうに伝えたと。で、その後、ちょっと走ってもらった。走るマシン。ランニングマシンかな、はい、の上でこう走って、で、その計測をしたところ、もう明らかに差が出て、この前者の疲れやすい遺伝子が見つかりましたよって伝えたグループの方がすぐバテた。
お、言われただけで、
はい、
もう自分はそういう遺伝子持っているんだというふうに思ってしまって、
うん、
実際のパフォーマンスも影響されたと。
ということなんですよね。これは実際の遺伝子は全くね関係ないわけだから、そこがもう不思議なところで、うん、この思い込み、自己暗示の影響力の大きさという。
そうですね。まあ実際に思う、そういうふうに思うことによって、うん、体の、まあ、こう筋肉だったりとか、
はい、
ね、まあ、脳がそういうふうにセットされるので、
うん、
まあ、実際の体の動き、力みとか、うん、なんかね、で実際に疲れているっていうふうに思い込む。
ね、これを自律神経、ね、我々をこう支配している自律神経の観点から見ても、もう嫌だな、苦手なんだよな、うわ、スキー行くのかみたいに思った途端にこの交感神経が刺激されて、
はい、
もうねストレスのホルモンが出てきて、うん、で筋肉がこう緊張して、
うん、
でそのせいで動きが鈍くなるっていうのは
実際にそうなってくるってことですよね。
うん、ですよね。だから、ね、思い込みが現実を作るなんていう言い方はありますけども、
うん、思い込みが現実を作る、そうですね。
うん、実際にこう科学的にも説明できるなという気はしますね。
そうですね。はい、まあこのようにね。思い込み一つでパフォーマンスがこうマイナスの方に触れてしまうというのは非常にもったいないことなので。
もったいないですね。
うん、で、これがこう、ね、なんかの特別なイベントとか、
はい、
なんかこう自分が意識できることであれば、うん、あれがそうだな、これがそうだったなっていう思いますけども、
はい、
結構こう、普段の生活の中で、ちっちゃいことでも、なんかそういうのが、ね、影響している、そういうのが積み重なっているっていうのもあるんじゃないかなと。うん、ちょっとしたことで。
ねえ。その、ね、ネイロ塾の皆さんはこう、話し方、コミュニケーションには、うん、きっと関心があるでしょうから、そうすると、日常の中で、職場でこう、誰かに話しかけたときに、その反応によって、自分は話すのが苦手だなとか、うん、あるいはこの人苦手だ。私はちょっと合わないとか、っていう思い込みが育ってしまうと、本当にその人と話すときぎこちなくなったり、
そうですよね。
本当に自分は、うん、話す場面では緊張したり、ピリピリしたりっていうふうにだんだんなっていってしまう。
そうなんですよね。
うん、
だからこう自分でもそうですし、相手にそういう思い込みをさせていないかっていうこともありますよね。
相手に
声をかけるときに、ね、あなたはこれができる。あなたはこれができない。っていうことによって、相手の思い込みに影響をさせることができるわけですよね。
危ないですね。
危ない。
何かこう、指導、コーチとか、指導する立場だったら、うん、上司とか、
はい、
ね、下手なこと言ったら、本当に、ね、部下の能力を下げさせてしまう。う
ん、そうですね。
うん、
はい、逆にいい方に使えば、いいと思うんですよ。
うん、
私が、最近でもないですけど、
はい、
お菓子をね作り始めた時に、
うんうんうん、
最初に何だっけな、最初にちょっと調子に乗ってですね、
はい、 カヌレとか、なんか、カヌレとか、かなり手の込んだの。
そう、洋梨のタルトみたいな。
うんうん、作ってましたね。
そうそうそう。で、もちろん最初に作ったので、
うん、
手際よくできているはずがないわけですよ。うん、まあ、味だって、まあ、そこそこぐらいなはずなんですよ。
それは初めてならね。はい、
でも、周りが、褒め、
うん、
讃えるわけですよ。
讃えた。
おー、すごいね。これ、こんな美味しいの食べたの、うん、生まれて初めてみたいな。
お
そんなはずはないんですけどね。
すごい褒め方。
そうそうそう。でも、そうやって、ね、言ってくれることによって、
うん、
あれちょっとお菓子作り得意なのかもしれないと、
ね。結構向いてるんじゃないか。
向いてるんじゃないか。勝手に思い込み、
うん
で、ね、ちょっといろんなものを、さっきのカヌレだったり、
うん、
なんかすっごい美味しいプリンだったり、トロトロプリンだったり、
ね、やってましたね。
フィナンシェだったり、
はいはい、
やってるんですけれども。
その外のこのカリッとしたのを、しばらくね、目指してやってましたよね。
焼いた人だけの特権ってやつです
ね。ああ、焼きたてでしか味わえない。
あれが最初にね、うわ、まずっとかって言われたら、
もう二度と作らない。
二度と、俺はお菓子なんて作れないんだっていう、苦手なんだっていうふうになってしまったかもしれないんですけど。
ね、なんか苦手な遺伝子を持ってるみたいな。
そうそうそう。今のところは美味しい遺伝子を持っていると思い込んで、やってますけれども、
ね、
結構それも大事なことかなと
思いますね。大事でしょうね。
影響は大きいですよね。
はい。
うんでそのじゃ苦手意識をですね、
この今回は苦手な方ですからね。
そうですね。苦手意識のこう、まあ、思い込みを克服する3つの方法、
はい、
ということで今日はちょっと紹介していきたいんですけれども、
ね、3つ、
はいはい、1つ目は、
はい、
口癖の書き換え、
はい
はい、口癖ですね。
口癖、うんまあ、これはもうね音色塾の皆さん重要性を、うん、十分知ってると思うんですけれども、普段の自分の言葉が自分自身への自己暗示になっていくので、さっきのフェルモノさんのは、ね、人にも影響を与えるっていうことですが、自分自身にはもう必ず影響するものなので、まあ下手になんか、いや音楽は苦手なんですよね、いや運動音痴でも全然ダメですとかっていうことをこう謙遜の意味でもあまり言わない方がいいという、
うん、
これはちょっと改めて確認をするといいんじゃないかなと、はい、
そうですね。その謙遜イコールマイナスの方に自分でこう能力を引き下げてしまうっていう、ね、そういう可能性があるってことですよね。
はい、謙遜っていうのは自分を低めるわけですからね。うん、そうなりますよね。
そうですね。うん、
で、しかも、本当にその言葉の通りなのか、
はい、
事実そうなのかっていうと、まあ、客観的にはそこまでではないという場合でも、
うん、
の言葉で言い切ってしまうんですよね。
はいはい、
さっきの音楽苦手なんですよ。で、客観的に、じゃあ、具体的に今まで音楽どんなことをやったんですかって聞かれたら、子供の頃にピアノを 1-2年ぐらいで諦めましたね、うん、みたいな言い方になると。
でも普通の人からしたらね、ピアノやってるだけですごいじゃないですか。
はい、そうなんですよね、うん、だから意外とこのやったことがある、あるいはそれを聞く耳ができてるからこそ、いや全然ダメですって言ってる人もやっぱりいるんですよね。
はいはい、そうですね。知っているということによって、
はい、
自分がどのぐらいの位置にいるかっていうのも知ってしまうみたいなね。
私の子供の頃の、うん、囲碁将棋クラブみたいなもんで。
囲碁将棋クラブ。
そうそう、はい、このやっぱり何か自分の中でちょっと得意って思えるようなものがあると、うん、それをしばらく、それで何か市の大会に出るとかなんとかって、で自分はこれが得意だぞっていうふうにいい気分になるわけですけども、小学校の時に市の大会だったかに、学校のみんなで、囲碁将棋クラブのみんなで出たら、はい、もう1回戦で全員負けるっていう、
うん、
で、あ、それは将棋じゃなくて囲碁の方です、ね、はい、囲碁の大会に行って、 あ、で、自分たちは、もうタチですよね。みんななんですよね。うん、は、囲碁弱いんだっていうことを思い知ったっていうのがありましたね。うんうん、
はい。
だからそれは、ある程度やってきたから、その弱さがわかる。
うん、
だから本当の本当の初心者とやれば、ね、勝てるわけですけども。
はい。
だそういう人も、いやー、苦手で苦手で、本当これだけは、勘弁してくださいみたいに言っていることがあるという、うん、その場合はせめてこうニュートラルに、
そうですね、
はい、
ニュートラルに、
はい、さっき の, そのピアノを 1,2 年習ったことがある、これはニュートラルな事実なの で,
そうです、ね、
はい、好きだ嫌いだ苦手だっていう評価は入れていない、うん、そういう言い方を心がければ、で、ね、1,2 年やったんだけどもうちょっと難しくなって諦めて、うん、でもう25年やってませんねみたいな、
はいはい、
ふうに言うと、うん、大体どんな感じかなっていうのも伝わるし、うん、
ですよね。だからマイナスの方に、はい、まあ、マイナスかプラスとか、
はい、
どちらかにこう極端に言うのではなくて、
うん、
せめてニュートラルに表現すると、
はい、
まあ、事実を言うってことですよね。
ですね、うん、はい、それであれば苦手意識も、
うん、
あるいはなんか優越感に浸ってもなく、
そうそうそうそう、うん、そうですよね、
はい、うん、まあね、優越感に浸ってすごくパフォーマンスが伸びるならば、
うん、
それはそれでいいのかもしれない、
うん、
あのロッキーの映画みたいに、
お前はできるっていうやつですね。
そうそうそう、
絶対できるっていう、
ね、あ、勝てるぞって思い込んで、うん、で本当に勝てたらそれはそれでね、
うん、
いいですけども、マイナスの方は本当もったいないですもんね。
そうなんですよね、
うん、
だいたいその通りになるっていう感じはしますよね。
そうそうそ
う、
うん、ね、私もいや数学は苦手でってずっと言い続けていたら本当にできなくなってましたからね、
はい、いや本当そうですよね。特に学生の頃の勉強なんて、
はい、
まあ、文系理系なんていう分けるのもいけないっていうのもありますけど、
う
ん、
そうそうそう、
ね、できるんだって思えばできるし、
はい、
ね、数学苦手だって言ったらもうなんか勉強すらしないみたいな。
そう、
はい、
そうなんですよね。でね、実際は、まあ、実際高校1年生の時に、
うん、
数学で赤点を取ったわけなの で,、
はい、
でそれはいや確かに苦手じゃないかって言われればそれはその通りなんだけども、そう伝える、
うん、
いや、あの高1の時に数学赤点取ったんですよねって言えば、うん、それは客観的な事実なので、
うん、
こう妥当に伝わるという、
そうですね、
うんうんうん、
それをあえて、まあ、さらにマイナスの方に自分で引き下げる必要はないと
ですよね。
ですね、
はい、
うん、まあ、このねマイナスの暗示口癖っていうのが、うん、
はい、
まあ、こう自分の頭の中で繰り返されてしまうと、まあ、こうなんて潜在意識にそれが刷り込まれて、
ね
ね、本当に影響するということですよね。
中で繰り返されるっていうのがすごく強いんですよね、うん、
はいはい、だこのマイナスの口癖っていうのは思ってる以上にマイナスの影響があるっていうことを覚えておきたいですね。
本当にそうですね、
うん、ね、
まあ、この暗示に関して、
はい、
自己暗示に関してちょっとこう大事なことを一つ、まあ、以前に多分挙げたと思うので復習になると思うんですけど、はい、今の話でできない苦手だっていう言葉を使うと苦手になるなら、
うん、
パフォーマンス低下するなら、逆にできるできるもう超得意みたいに言い続けたらどうなのか、
うん、良さそうですけど、
はい、はい、さっきのロッキーの例で言えば、
そうですね、
いいんじゃないかと思うけども、うん、これもやり方次第であって、
おお、これ一概には言えない、
はい、
うん、
さっき の,、ね、そのロッキーを前にして、
うん、
ミッキーか。
ミッキー、
ね、はい、
ミッキーです。
ミッキーが。
ミッキーか。そこを別に大丈夫ですよ。あの詳しく思い出さなくても。
こう、ね、トレーナーが頑張って、できるぞ、できるぞ。
はい、で、そう
ですね、万が一それでその試合負けたとしても、
うん、
お前はここがこうだったから負けただけで、
うん、
で、本当はこう、これはできるんだとかっていうフォローもできる人がいるわけで。
うん、そうですね。
はい、なので、うん、大丈夫なんですよね、お前強い強いって言っても、
うん、
ところが自分で、うん、さっきのじゃあ高1の時に私が数学で赤点のテストを見ながら、うん、帰ってきたのを見ながら自分は数学が得意だ 得意だ得意だって
赤点見ながら、
そうそうそう、うん、でもう毎日これを30回唱えるぞって、うん、得意だ得意だってなんかこう危機迫る感じにやると、
はい、
いつか得意になってるのかというと、うん、これ危ないんですよね。
そうですね。でこれはだっておかしいですもんね。
そうそう、見た目にもちょっと危ないけども、はい、この、ね、心理学的な理由からもちょっと危なくて、
うん、はいはい、
あのここまで必死に繰り返すくらい、うん、自分はこれができないんだというふうに潜在意識に教え込んでしまう。
はいはいはい。ね、得意だ得意だって思うということは、はい、裏返すと今は苦手なんだっていうことですよね。
はい、
うん、
だから、ただ、あ、赤点かって、さらっと流す方がまだマシで、
うんうん、
いや、自分はそうじゃない。得意なんだ。本当は得意なんだっていうのもかなり、無理があるという。
そうですね。うん、その反対側がもう浮き彫りになってしまうと、はい、逆にね。
ですね。だからこう、はい、ニュートラルな無理がかからない言い方でマイナス影響をもらわないようにするという。
これが一番いいですね。
ですね。
はい。
はい。はい、
では二つ目。
はい。
ゲーミフィケーション。
うん、ゲーム化ですよね。
ゲーミフィケーションって言いますけども、
はい、
まあ、これゲームのように楽しんでしまうと、
うんうん、
ゲーム化するってことですよね。
ですね、
はいはい、苦手なことをゲーム化するってどういうことだっていう感じになりますけども、う
ん、ですね、はい、でそんな苦手なんだからやりたくないよってなりそうですけども、ね、はい、これは例えば職場で本当に必要な動作なんだけども苦手だという
必要な動作。
はい。
動作。動作。
例えば、
はい、
包装紙で商品をくるむ、包む。
ああ、はい。ラッピングね。
ラッピング。
はい。はい、
これが、1日の中で2、3回出てくるような仕事をやってる。
ああ。はい。
なのに、ラッピングが下手で下手で。
それ言わ、ね、じゃあお客さんに。ラッピングしてくださいって言われ、言うな、言うなって。
そうですね。もう言われたら。
自分で包めみたいなね。
そう
思っちゃいますよね。
ねえ。で、今ですかとか、はい、本当は暇なのに、うん、ちょっと時間かかっちゃうんですよね、みたいな。
そんな店ないですよね。あ、じゃあいいですっていうのを期待するってやつですね。そうそうそう、
で、そのたんびに、もちろん自分自身に、すごくストレスがかかって。
う
ん、
そうですよね。
ねえ。いや、でも、あの時間かかってもいいんでやってくださいって言われると何この野郎みたいな。
そうですね、ありますあります。
でそれがまた別の同僚を見ると本当上手でサラサラっと包んでて、はい、でもう、ね、見た目にも綺麗だしで、ああ慣れたら楽なんだろうな、うん、でお客さんとのやり取りでもストレスかからなくて、あ、いいですよって言えるしっていう、うん、でそういうような必要だけど苦手という場合は、このゲーム化できてしまえばいいですよね。
なんかゲームのように楽しめるルールをなんか自分で作るって感じですかね。
ですね。
はい。
なので丸ごとその作業も自体が苦手だとしても、こう細かく分けていくと、ここまではいけると。でも、この作業がすごく苦手でと。うん、そしたらちょっとだけそれをこうまた小分けにして、で毎日練習をする、うん、で、まあ、毎日練習って言ってもあんまりストイックになると辛くなるかもしれないから、じゃあ仕事上がりに一個だけラッピングして帰るっていうふうにまず決めて、それはちょっと自分にトレーニングの負荷をかけるわけですよね。でただそれを、秒数をカウントして計測して、
はいはいはい、
毎日記録していく。
お、じゃあ3分以内にするとか。
そう、
はいはい。
で、まあ同じタイプの、うん、これだったら何分、うん。こういうものを包んだ時に、何十秒だったっていうのをずっとこうやっていったら、なんかね、1ヶ月ぐらいしたら、あれ？だいぶ時間短縮になってる。うん、で、さらにはじゃあ、その出来栄えも。で、もしかしたら自分の上司に、ちょっと下手だから練習しろって言われたとしたら、ちょうど好都合なので、うん、その上司にラッピングの練習をするから、その評価をしてください、点数つけるみたいにして、でその点数もその記録のところにこう書いていく、
うん、
そしたらあ、なんか着々と上がってきてる。
それ絶対上手くなりますよね。
ですよね。
それができればね、
はい、うん、 こんな風に、そんなにこう、さっきの危機迫るような感じに唱えるんじゃなくて、ちょっとこう、半分遊び で作ってって、で、これだけやっててもなかなかうまくならないななんて言われながらも、ちょっとこう、気軽に続けていくっていう、こういうようなのができると。
そうですね。
いいですね。
うん、まあ、自分が楽しめるような、ルールを作って、
はい、うん、
取り組めば、いつしかそれがね、はい、苦手ではなくなっていくという。ですね、ことですよね。
以前にフェルモンドさん、はい、ピアノで、
はい、
超難曲に取り組むときに、
はいはい、
一小節ずつ分けて練習するなんていう話しましたよね。
そうですね。全部をいきなりね、
はい、
弾くっていうのは難しいですけれども、
うん、
まあ、一小節と言わず、まあ、一段とかね、くらい、ここまでだったら、なんとかできるというところを見つけて、
うん、
そうすればなんかこう、それを繰り返していけば弾けるんじゃないかと、
うん、
絶対最後まで行くんじゃないかと、
はい、
いうふうに取り組んでいくと、
うん、
こう途方もない難曲だったのに、なんか少しずつ弾けているぞと、で、だんだん先に行ってくるとどんどん面白くなっていって、結果的に今弾けるようになっていくと、
はい、
うん、自分ね、小分けにする、
うん
うん、でそれを楽しんでいくっていうのも一つ
ね、
ありですね。
それもある意味ゲーミフィケーションかなと、
はい
はい、全体を淡々と練習するのはなんか途中で挫折しそうだけども、うん、本当短い部分だけをさすがにこれはできるだろうっていう量にして、それを1日というふうにやっていたら、ね、こう辛いものが辛さが減るという。
そうなんですよね、うん、そうするとね、弾けるようになるのが見えてくるので、うん、どんどん楽しくなってくるという
ね、
うん、
それをこう視覚化できる、
はい、
さっきの、ね、こう記録するのもそうだし、うん、ダイエットをグラフにしていくのもそうだし、うん、こういうのも、ね、ゲーミフィケーションの一つかなと。
そうですね、
思いますね。
うわダメだって思った時には、何かこう挫折しなそうな道のりを自分で作るという、
ね、
まあ、こうね、細かく切り刻んで小分けにしていくっていうのも一つのテクニックなわけですけれども、
はい、
結構それは本当に使えるかなという
ふうに思いますね。
はい、
ゲーミフィケーション。
ゲーミフィケーション。はい。では最後3つ目なんですけれども、
はい、
アレルゲン免疫療法。
はい。
何ですかこれは。
これはですね、
はい、
最近そのアレルギー、花粉症とかで、ね、うん、苦しんでいる方、結構いらっしゃると思うんですけども、
はい、
で、そのアレルゲンっていうのは、そのアレルギー反応を起こす原因の物質ですよね。うん、
花粉症だったら
花粉。はい。ですね。で、通常は、そのアレルゲンをできるだけ減らそうと。触れないようにしていこうという。
確かに。花粉症の人だったら、マスクして、うん、
はい、
窓閉めて、外出ないようにして、みたいな。うん、やりますけど、
ね、外から入ってくるときはなんか外で服をはたいてから入ってくるみたいな。
そう
ねえ、そう、それをに対して、
はい、
わざとアレルゲンを、
うん、
まあね、たくさんやったらいきなりわーっと反応が出ちゃって大変なので、うん、ほんの微量ずつこう与えていって、うん、でだんだん慣らしていって、で体質を改善をするというのが最近アレルゲン免疫療法っていう治療法ですよね。
はいはい、逆にやっていくわけですね。
はい、
うんうん、
でこれはもうアレルギーのこう、まあ、唯一根本的な治療になると。症状を緩和する、抑えるために、まあ、なんか出る鼻水を抑えるだとか、うん、ではないし、アレルゲンに触れないために、こういう家の中でなんか機械を、
うん、
空気洗浄機みたいのっていうのでもなく。
ですよね。それはもう一時的に対症療法みたいな形で、はい、実際に花粉に触れたらまた花粉症になるわけですからね。
ですよね。
そういう、うん、取り組みしている場合は。
はい。はい、だそれをこう完全にもう大丈夫な体に、
うん、
ね、ある程度時間はかかるんだけれども、うん、少しずつ、まあ、コントロールしながら与えていくというのが、うん、注目されているという。
ああ、なんかグリーンベレーみたいですね。
あ、ね。
なんか、ほら、例えば、ボーイスカウトとか、うん、そういうところだったら、
うん、
例えば山に行って、
はい、
寒さをしのぐ方法を学ぶわけじゃないですか。ね、自然のものを使って、
はい、
体が冷えないようなテクニックを学ぶわけですよね。でもグリーンベレーの場合、寒くても死なない体を作るっていう。
そうそう
そう。そっち側に近い感じがしましたね。
ね。
はい。
ランボーっていう映画で、ね、痛みは無視しろっていう教えが。
そうそうそうそう。
で、そう指導しているその上官が、また2だか3だかシリーズの中で、痛みはなかなか無視できないなっていうふうに自分で言うっていう場面がまた出てくるんだけども、はい、はい。まあそういう、こう、平気な自分に鍛えていくという、そういう方針ですよね。
それがアレルゲン。まあこれは本当に今アレルギーの話ですけども、
はい。そのアレルゲン免疫療法の考え方で、克服をしていくという。
そう、苦手な場面に対しても、これを使うと。この考え方を使うということですね。
はい、ですね。
はい。
で、これは最近の風潮として、
はい、
こうね、辛いんだったら無理にやらなくていいよっていうのが、
うん、
割と、こう、いい上司とか、いい職場とかの、ね、姿勢として受け取られる時代だという。
確かに。そういう節はありますね。
うんうん、でも、本当にそれで本人は楽になってるのかっていうことをちょっと考えると、それをされた本人はその場はいいんですよね。
はい。
ああ、それはちょっと苦手だろうから、ああ誰々さんに任せるからいいよ、やらなくてと。でもさっきのラッピングと一緒で、もしかしたら辛さを長引かせてるだけかもしれない。
そうですね。
もしかしたら、じゃあ、ね、苦手って言ってるし、で、確かに見るからに、ラッピング下手だから、うん、でも、1日1個だけは、ちょっとノルマとしてやってみて、っていうぐらいにやって、そしたら1ヶ月後、より楽になってるかもしれない。
そうですよね。その、お客さんから言われた時のストレスもなくなって、
は
い、むしろ、
ね、
自分やればできるんだという。
うん、
そっちにね、考え方がいくかもしれない。
ですよね。
でもやらなくていいよ、無理しなくていいよってなってると、
うん、
ずっと苦手意識っていうのは改善されないまま行ってしまいますもんね。
はい、ですね、うん。なので、この、ね、苦手なものから、
うん、
逃げれば、それが最善の解決とは限らないという。
うん、そうですね。冒頭にね、その人前で、はい、ほら、引く、時にストレスかかるっていう点ありましたけども、
うん、はい、
結構そのアレル思い出したんですけど、アレルゲン免疫療法的なことはやりましたね。
おお、うん、フェルモンドさん自身が、
はいはいはい、
はい、
やっぱりね、人前でこう例えば試験とか、
うん、
あとなんか結婚式で弾いたっていう記憶があるんですけど、
おお、
その前の時にあえて、
うん、
こうみんなにじろじろ見られながら弾くっていう場面を作って、乗り切ったっていう記憶がありますね。
はいはい。もう練習の段階で。
練習の段階で、もうじろじろ見て、
緊張を高めといて。
なんかもう鍵盤まで10センチぐらいまで顔近づけて、見てて、みたいな。すごい嫌じゃないですか。
ね
え。うん、でもそういうのストレスかかることをあえてやって、
はい、
そうするとなんかもう人に見られてても気にならなくなるっていう。で、これを逃げてて、人まで行くの嫌だな、でも一回だけだから、その一日だけだからってやると、その一日失敗するっていう。
ね、
うん。
そう。で、そのマイナスのショックっていうのはより大きくなってしまうんですよね。そうそうそう。
で、さらに苦手意識が膨らんでいく。これがだからアレルゲン免疫療法。
ですね。
自分でやったってことですよね。
はい。
はい、
これね、ちょっと前に、
うん、はい、
生徒さんから聞いた話なんですけども、うん、ある曲を練習をする、
うん、
で、ね、そのウクレレで弾くわけですけど、ウクレレでその曲を練習していたら、その以前にその曲をに取り組んでいた頃に、
うん、
その時期にちょっとね、辛い体験をしていた、
はいはい、
それがこう被って、音楽ってそういうなんかあるんですよね。
そうですね。 記憶とね、紐づいてしまうってありますもんね。
は
い、
で、
うん、
ちょっと辛くなって、で、そのウクレレの練習が辛くなったと。
はいはいはい。
で、まあ、それで、じゃあ辛いからやらないっていうふうに投げ出せば、もうそれっきりだったんですよね。うんうん、その辛さは味わわなくて済んだけれども、当然上達はしないし、で、さらには、その、逃げ癖がついちゃうと。もうちょっと、この曲は、ね、もう本当に辛かったらそれは、ね、無理はしなくていいんだけど、でも、ちょっと苦手とか、あるいは、ちょっとあんまり好きじゃないこの曲とか、なんか気が向かないとか、なんかいろんな理由つけて、ね、新曲に取り組まない理由を、っていう風になってしまうと、もったいないんですよね。で、この方は、でもちゃんと、もう、このレッスンの課題として出されてるので、ちゃんとやらなきゃと言って、こう取り組んで。で、そしたらこうできる上手になってきた。
はいはい。
で、これはまさに、このアレルゲンを、もう少しずつ、少しずつ、じゃあ今日ちょっとだけ練習してみようって言ってやって。そしたら、ね、ちょっとその辛かった感覚が蘇ったかもしれないけども、でも、また翌日も、じゃあちょっとだけやろう。そのうちにだんだん慣れてきて、でこれは、ね、体が自分の身を守るためにも毎回毎回同じレベルでネガティブな辛さを思い出させるわけはないので、だんだん平気になるんですよね。
そうですね、
上書きするかのように、
はいはい
はい、その、ね、こう時間があまり経っていない頃っていうのは生々しい記憶みたいな感じで、本当に辛いっていうのはあるけども、それがこう自然に風化していくに任せるも一つだけども、あえて上書きをしていくっていう
んですね。今のこの新しい感覚でそこの曲に取り組んでいると、まあ本当にね、ニュートラルな気持ちでその曲をこなしていくって感じなんですかね。
ですね、そう、この自分のこの感覚、なんか辛さとか、この曲の好き嫌いとか、それよりも、こう、課題曲として出されているという、そっちの優先度をもう高く置いてしまう。でも、練習するのはもう当たり前だから決まってるかなっていうくらいにすると、かえって楽だったりするんですよね。
ああ、そうですね。そうすると、こう、何かあったら逃げるとか、何かあったらやらないで逃げる、住む方を考えるっていう、していると、
はい。
なんかこう、嫌なことがあって、それがね結びついたような出来事から逃げ癖みたいな、
ね、そうすると余計辛いんですよね。
そうですね、
はい、
そう、だ何があっても、まあ、これはこれって言って淡々と進めるこう強い意志というかね、それが育っていくと、これはあの時やったから嫌なやつなんだよなとか、そういうのもなんかねこうリセットできるこう能力が自分に身につくという、はい、そういう感じはありますね。
ねえ、いや、そのね、感覚は本当に私もね、分かるんですよ、
はいはい。
さっきのスキーに無理やり引っ張っていかれて、で、スキー場で悲惨な目に遭ったっていう時に、スキー場で流れていた音楽が、
はいはいはい、
その後しばらく嫌な曲でしたからね。
ああ、ね。本当、音楽ってそういう記憶とね、結びつきますんで。
ねえ。
いい風に使えばいいんですけども、悪い風には使わない。そう
なるとね、もったいないですね。
そういうことですね。
はい。
このマイナスな習慣みたいなのがね。本当に今の風潮ってありましたけど、
はい、
もう嫌なことからは全て逃げるみたいな。が、ね、全ていいかって言えばそうでもないということですよね。
ですね。
かえってそれが苦手なものを積み上げてしまうという、ね、ことにもつながるということ。
そうなんですよね。
はい、まあ、マイナスの方に頭が行きやすくなるっていうんですかね。
それありますね。
はい、
はい、逃げられる可能性を持っていると、よりストレスがかかるっていう。
はいはいはい、
これはね、心理療法でもそれがあるんですけども、一見ね、本当に嫌だったらやらなくていいっていう選択肢を持っていれば。強いと、楽だって思いそうだけれども、
はい、
実は裏で逆で、例えば朝起きた時に仕事に行くのが辛いなと、で、この時仕事に行きたくない日は 行かなくていいという選択肢を自分の中に作ってしまうと、ちょっとだるい時でももうダメだ今日はっていうふうに、
そうですね、で行かないって選択肢を取れると思ってしまいますもんね、
う
ん、
はい、そうするともう本当にこう辛くなってきて、うんうんうん、いやこれ仮病じゃなくて本当に辛いんだからしょうがないっていうふうに自分にも言い聞かせて、
はい、
そっちが本物になってしまう。
そうですね、でそれがずっと何年もそういう気持ちでやっていると、
うん、
ね、淡々と毎日何事もなく言っている人と、
うん、
どうなるかって言ったら、
そうなんですよ ね
想像できてしまいますよね。
ですね、うん、結果的に自分にとってその時だけはプラスに感じたけども、うん、長い目で見ると本当にマイナスになっていくという、
そういうことですね。
ありますね、
はい、だからやらなきゃいけないことだと、うん、自分で認識できるのは、まあ、逃げすぎるのも良くない、うん、ということです ね、
ですね。
アレルゲン免疫療法っていう考え方もあるという、
はい、ね、で、はい、ただですね、この考え方として大事なポイントとしてちょっと確認をしておきたいのは、この、まあ、アレルゲンをわざわざ与えながらも、うん、こう少しずつ克服していく、少しずつ平気にしていくっていうのは、うん、さっき職場でラッピングっていう、うん、その必要だからっていうのがありましたが、
はい、
そこが大事だなと思うんです、
うん、
自分にとって必要なこと、あるいは大事なことだから克服するんだと、だからやるんだという、だからそうじゃないのに、そうだな、アルコールが飲めないから鍛えようとか、
アルコールね、
はい、あるいはなんか辛い食べ物苦手だから頑張って毎日唐辛子食べるぞとか、
はいはい、
そんなことやっても、うん、ほとんど意味がないので、
それ本当のなんか体質に逆らってるみたいな感じですもんね。
そう、うん、そういうのはもうそのまんまでいいと、
うん、
だそういう、それはもうあっさり流していけばいいという、はい、だ大事なことに取り組むということが大事だなというふうに、
それが前提ですね、
うん、
はい、ということで、
はい、
3つ、苦手意識のね、思い込み克服する方法ということで、口癖の書き換え、
はい、
それからゲーミフィケーション、ゲーム化をすると、で最後に今伝えたアレルゲン免疫療法と、
はい、
この3つですね、はい、ということで、まあ、意識が変わっていけば、
うん、
パフォーマンスっていうのは、まあ、プラスにもマイナスにも触れるので、
ね、本当、うん、意識だけで変わるというところがそうですね、
うん、特にマイナスの、ね、これはできないんだ、自分苦手なんだって思うのは、
うん、
本当になんかもうスタートライン、スタートの時点で失敗してるっていうね
失敗してる、うん、そうそうそう、
感じがするので、
ね、うん、そう、なんかそのね、こうね、これもまた世の中で時々こう聞く、はい、ね、苦手を克服するより得意を伸ばす方がいいよっていうね、はいはい、まあ、で本人も当然それ楽しいんですけども、うん、でもやっぱり苦手なことでストレスがかかってるという、そのね、ラッピングがうまくないことでストレスを感じるっていうことは、うん、あるわけなので、いや自分はこっちが得意なんでっていうふうにラッピングを求めてるお客さんに言っても、うん、それしょうがないわけで、
そうですね、
うんうん、なのでこの、ね、大事なのであればこの克服をしていった方がいいと、
そうですね、
パフォーマンスを高めた方がいいという、う
ん、はい、うん、とね、日頃のこのストレスかかるようなことがどんどんどんどん減っていって、
はい、
うん、なんか日々こうね、下向きになる気持ちがどんどんどんどん少なくなっていくのかなっていう気はしますよね、
うん、苦
手意識がこう薄れていくだけでもね、
うんうん、本当に快適になるっていうのを目指すと、
はい、
やっぱりこっちの方向に行くんじゃないかな、
うん、そうですね、
ね、逃げ回るんじゃなくて、
はい、
なんとか適切に対処するという、うん、
そこですよね、
うん、
まあ、今日何度か出てきたこのニュートラルな気持ちを持つというのもすごい大事だなっていうのは私は思いましたね、
うん
うん、まあ、やっぱマイナスのものっていうのは非常に影響が大きいので、
大きいですよね、
はい、それで気持ちをニュートラルに持っていかにそこから上に上げていけるかっていうことかなと思います、
うん、ですね、
はい、
はい、
ということで今日はですね、思い込みに縛られないでパフォーマンスを高める方法ということでお届けしました、
はい、
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。